誰でも、
内なる力を
持っている、
笑顔輝く、
子育て応援、
ポカポカソップ。
皆さん、こんにちは。ポカポカソップ、今年最後の放送になります。今回で第40回目を迎えました。お送りするのはゆるらくメンタルトレーナーのヘライエツコです。はい、先ほども言いましたが、今年最後の放送になります。もう2025年最後です。今年1年、皆さんどんな年だったでしょうか。私も考えてみると、特に変に変わりない1年だったような気もなんとなくしているんですが、でも思い返すと結構いろんな出来事があって、自分の中でもうなかなかいろいろな変化があった年だったなっていうような気がしています。今年はもうそんな1年をちょっと、今年はじゃないね、今回はそんな1年を振り返ってちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。ポカポカソップは応援、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、福岡スタジオからお届けいたします。
特急夢の種号を発車いたします。
改めまして、こんにちは。パーソナリティのヘライです。先ほども冒頭で言いましたが、今日は1年を振り返ってどんな1年だったかなということでお話をしていきたいと思います。まずですね、ラジオに関してでは関してでは日本語おかしいねゲストさんにもいろいろ来ていただきましたし、あとは私自身がですね、8、9、10月あたりから一人喋りチャレンジということで、ノープラン、ノー台本、もう行き当たりばったりでちょっと話してみようっていうようなことをやらせていただきました。そんな挑戦もしました。で、ちょっと振り返っていこうかなと思うんですけど、今年の初めはですね、ゲストさんに来ていただいて、ちょっとお話をさせていただいております。カウンセラーの先輩だったり、あとは、私が自己肯定感のことを学んでいるところの先輩だったり、ですね、あとはイベントを今度やりますよというような方に来ていただいて、でちょっとお話をしていただいたりとかですね、あと今年の5月はこの放送が1年を迎えましたので、歴代ゲストさんに来ていただいて座談会というようなこともやらせていただきました。で、その中でですね、特に印象深かったのって何かなというとですね、まず3月に、池道角煮さんという方ゲストに来ていただいたんですけど、そこにですね、うちの息子が乱入してしまいましてですね、結局なんかせっかくゲストに来ていただいたのに、ただただうちの息子の話をニコニコとうんうんと優しく聞いていただくというそんな回になってしまったっていうのがありました。ちょっとね、そのとね、近くにいるんですけど、近くにはちょっと申し訳なかったなと思うので、またね、いずれちょっとまた来ていただいてお話をしていただければなと思っております。それからあとはですね、結構やっぱりゲストさん来ていただくと、皆さんそれぞれね、学びとかをされてる方なので、すごくいいお話を聞けたなっていう感じがするんですけれども、やっぱり本当に皆さん一人一人素晴らしいお話をしてくれたんですけど、その中でも私がちょっと結構これ良かったなって思ってるのは、4月にですね、ベイヤーさんという男性の、学校の先生をされているっていう方来ていただいたんですけども、ここで親子の在り方みたいなところとかですね、あと学校の先生ってどういう感じでこう親御さんのこと、親子のことを見ているのかなみたいなね、現役の先生の お話を聞けたっていうところもなかなか興味深かったところで、うん、そのお話を聞いてやっぱりまあその前回とか前々回とかでもお話ししたんですけど、学校の先生とかこう親子を取り巻く学校関係だったり福祉関係だったりする方々って、あの本当に敵対関係にある人たちじゃなくて、本当にみんなで一緒になって子どもの幸せを考えていきましょう、子どもの幸せを作っていきましょうっていうふうに考えている、本当に同じ仲間という意識を持って接するっていうことってすごく大事なことだなというのをベアさんのお話を聞いて感じたなというところです。それからですね、あと新しい挑戦にをするよっていうような方にも結構来ていただいて、6月にはですね、柴原千恵さんというあの音楽をやられている方にゲストに来ていただいたんですけど、この方には1周年、私のラジオが1周年記念ということで、今ね、後ろでかかっている BGM、 それからオープニングエンディングに使っているあの曲ですね、あの曲を作曲していただいたんですけれども、実は千恵さん作曲をするのが初めてだということで、ね、てっきりあのピアノの先生をすごく長くやられてる方なので、まあ、オリジナルで何か作ったりしたこともあるのかななんて思って、なんか気軽に頼んじゃったんですけれどもまあ、ね、以前あのスタンド FM の方でラジオをやられてたということで、そこでね少しなんか自分で勝手にタララーンって弾いたりとかそういうことはされてたようなんですが、もう本格的にもう一曲の楽曲として作るっていうのは初めての経験だったっていうことで、ね、でも初めてとは思えないすごい素晴らしい出来でしょ、皆さん毎週聴いてらっしゃると思うんですけれども、うんね、ですごく素敵な曲を作ってくれて、そう本当にありがたかったですね。で初めてのことにもかかわらずも本当に心よく OK してくださったので本当にありがたかったと思います。それからですね、同じ6月には、金光恵美さんというね、もともと助産師さんをされていた方にもゲストに来ていただきました。ここでは、初めてあの講演会を開催されるっていうことで、そこでね、なんでこういう講演会をやろうと思ったのっていうようなお話とか、あとはね、ご自身の、子育てと経験とか妊娠中のお話なんかもしていただいて、すごくね、こう皆さんの心にもジーンと来るようなお話だったのではないかなと思います。それからやっぱり大きな挑戦をされた方っていうのはいう意味では、7月にゲストに来ていただいた横田健二さんですね、うん、で、この方まず本を出版されたというので、Amazon の Kindle の方から電子書籍を出版されて、それが52部門で首位トップを取ったとかってね、すごい数字を叩き出して、すごい評判になったので、今度ね、なんとあの紙の方の本を出版されるそうです。あの中身は同じなんですけどね、紙媒体での出版もされるということで、今そちらの準備をされているようでございます。ちょっと、まだですね、いつ頃出版になるのかっていうのが私もちょっと聞いていないので、また新しい情報があの耳に入ったら皆さんにもお伝えしようかなというふうに思っております。それからあと健二さんは、今までね、こう人前に出るのがすごく苦手だったっていうようなお話もされてたんですけども、そんな中なんだっけ、コンテストに出られたんですよね。なんていうコンテストだったかな、いつも忘れてしまうんですけど、ミスター・オブ・ザ・イヤーという大会ですね。で、2025というのに出場をされて、地方大会を勝ち抜いて、 日本大会に行かれるって、もしかしたらこの放送をされてる頃はもうそちらの全国大会の結果も出ているかもしれないんですけど、まあ、そこで上位に食い込めば今度はアジアの方にも行かれるということで、世界進出もちょっとあり得るかもしれないということで、ケンジさんのご活躍がこれからね、どんどんどんどん広がるんじゃないかなと私も楽しみにしているところです。で、まあ、前半はね、今年の前半はとゲストに来ていただいたんですけれども、後半は先ほども言った通り、私が一人しゃべりチャレンジということをさせていただいてたので、ゲストさんの方はちょっと少なくなったんですけれども、11月になってお一人ゲストに来ていただいた菊間のぞみさんという方、のんちゃんって私は呼んでるんですけど、この方もすごい挑戦をされまして、10月にもう100人規模のイベントを横浜の方で開催されて、で、ご自身も100人の前でスピーチ登壇する30分ほどのセミナー形式のね、登壇をされたりということで、すごい挑戦をされた方です。で、のんちゃんはお子さんがね、発達の特性もあるということで、私と共通点もあったりして、すごく仲良くさせていただいている方なんですけれども、のんちゃんまた来年5月ぐらいに同じぐらいの規模のフェスをまたやられるということですので、どんどんどんどん挑戦を続けているっていうかっこいいお母さんなんですね。で、いや、そんなね、やっぱりお母さんの姿を見てるからなのか、やっぱりお子さんもなんか今までちょっと学校行ってなかったけど少し行ってみようかなっていう気持ちになったみたいなお話もねされていたので、うん、これまたね、こうお子さん学校に行ってなくてどうしようみたいに悩んでるお母さんたちに対してすごく希望を与えてくれるようなお話を聞けたんじゃないかなと思います。で、今年1年間のゲストの方々、こうやって振り返ってみると、やっぱり皆さん何かしらね、こう、いろんなことに挑戦したり、自分のやりたいことに向かって、で、どんどんどんどん進んでいっている、そういう方々たちばっかりだったなぁ、というふうな感じがします。で、やっぱり、人って、動かないと何も進まない、何も変わらない、というのが、ありますよね。で、私自身もこの動くっていうところがすごく自分自身で課題だなっていうように思うこともありまして、というのもですね、まあ今までこんなラジオとかする前って普通のパートで働いてるそこら辺にね、ゴロゴロいる、そこ、そんなこと言ったら失礼だけどね、まあおばちゃんの一人だったわけですよ、私もね。はい、でもそれが、ちょっとや、こんなことやりたいな、あんなことやりたいなっていう思いが出てきて、じゃあ自分自身でやってみようってなった時に、やりたいって思っていたはずなのに、いざやろうとすると何かめんどくさくなっちゃって動けないとか、なんかちょっとついつい他のことに気が向いて、本当に私がやりたいところの活動ができていないとか、なんかそういう不具合みたいなことがわさわさわさわさ出てきてしまったんですね。それって普通にパートで働いたい時っていうのは別に感じてなかったことなんだけど、あれ、私って動けない人なのねみたいなのがそこで浮き彫りになってきちゃいまして、今年はそこの部分と私自身に関してはそこの動けない自分と結構向き合っていくというような時間が結構長かった、そんな一年だったなという気がしています。で、その動けない自分と向き合うってじゃあ一体何をするのっていうことになってくるかなと思うんですけど、これはですね、やっぱり話し出すと少しお時間がかかるので、これを後半でお話しさせてもらおうかなと思います。では一旦ジングルを挟んで後半へ参ります。
まもなく夢の種放送局です。お出口は右側です。
はい、で では後半に参ります。1年を振り返った時、私自身は行動できない自分というのに出くわしたっていうお話をね、前半の最後にさせていただきました。後半ではじゃあそこの向き合うって何をしてきたかっていうことをお話しさせていただこうと思います。まずですね、この動くっていうことがめっちゃ大事だよねっていうのは前々から分かっていたことではあったんですよね。で、というのも、私、知ってる人はとっても知ってるんですけど、私、学徒がとっても大好き、学君大好き人間なんですが、学君ファン界隈ではとっても有名な、なんていうんですかね、座右、学君の座右の銘みたいなのがありまして、それが、もともとは仏教用語の、知覚道行という言葉があります。漢字で書くと、知る、知ってる、に覚える、動く、考えるの4文字ですね。で、知覚道行というのがあるんですけど、ある日ですね、学君が、メンターさんってみんなわかるかな？ちょっとこう、自分よりも少し先行く先輩みたいな方ですね。メンターさんにですね、この言葉をパッと出されて、この4つっていうのは人間が やってることってもうほぼほぼこの4つなんだよっていうふうに言われて、でその中でこれ一番大事なのって何だと思うって聞かれたそうなんです。その時にガックンがですね、何ですかね、考えるんですかねって言ったら、そのメンターさんがね、この4つの文字をバーっと紙に書いて目の前に出して、ほら答えはもうここに書いてるよ、読んでみ、ほらともかく動こうだろう、動けっていうことを言われたっていう、これね、ファンの間では有名な話なんですが、そんな話もあって、とにかくまず動いてみるっていうのが大事だよっていうね、動くことの大切さっていうのはやっぱりすごく大事なんですね。じゃあ考えなしに動くのか、そんなの失敗するじゃん、危険もあるじゃん、どうすんのって思う方きっとたくさんいるんですけども、そのこういう風な危険性があるかも、こういう風なリスクがあるかもっていうのは結局ですね、かもなんですよね。で、実際に本当にどんな問題が起きるかなんていうのは動いてみないとわからなくて、架空の話でこうなるかもこうなるかもっていう話をいくらしてても前には進まないんですね。で、いざ実際にやってみて出てきた問題に対してどう対処していくかっていうことをやっていた方がよっぽどことは早く進むので、もちろんね、こうディスクヘッジとかっていう言葉もある通りに、あまりにも危険なことっていうのは回避する必要があるかもしれないですけれども、ちょっと混乱してみたらどうかなとか、これっていけんじゃねって思ったことってもうどんどんやっちゃって、ダメならダメで、じゃあどこがダメだったのかなっていう、なんでダメだったのかなっていうところを探っていって、そこ改善して、また動いてっていうのをどんどんやっていくしかないよねっていう。ビジネスの方では PDCA サイクルなんていうね、言葉もありますけど、それをぐるぐるぐるぐる回していくことでしか、前には進まないんですよ、みたいなね、ことも言われてたりして、なので、とにかく、世の中のビジネスをやってる人っていうのは、旗から見てると全然わかんないんですけれども、まずね、動くんですよね。ああかな、こうかなって思ったことは、とりあえずやってみるっていうことを、されていますっていうか、それをしてない人は成功しないですね。で、成功する秘訣は何ですかって言ったら、とにかく皆さん動くことっていうふうにおっしゃる方が多いんですけれども、で、私もそこで、じゃあ動きましょうってなった時に動けないっていうことが出てきた。はい、じゃあそこで何をしたかというと、その動けないという時に、私の心の中のではどういう感情が渦巻いているのかっていうところをまず考えていく。どういう感情、動けないっていう時って、私も動けないとか動きたくない、嫌だっていうことを考えてるんですけど、これあくまでも考え、頭の中の考えで、思考を作っ るっていうのは、もともと感情があって思考に行くんですね。だから感情がない、まあ何かしらの感情があってそういう考えが浮かんでくるんだけれども、そこの、この感情、どんな感情があるのかっていうことに、私は最初のうち全然気づけなかったわけです。え、感情なんかないよ。ただ考えてるだけだよ。まあ、強いて言えば嫌だなっていうことぐらいかな、みたいな。で、え、感情ってな、え、感情、感情、何感情みたいな感じだったんですけど、結局そうやって辿っていくとですね、私、感情に蓋をする癖があったっていうところに行き着くんですね。で、感情に蓋をするってどういうことかっていうと、結局めっちゃ我慢するっていうことですね。言いたいことがあっても言わないでおくとか、本当はこういう嬉しいとか楽しいとかもバーンって出したいのに、それを抑えるとかっていうようなことを、もうそれは最近の話じゃなくて、ちっちゃいうちからずーっとそういうことを重ねてきて、もう感情に蓋をするのが当たり前、それが普通になっている。なので自分の感情がわからないという、そういう状態になっていた。で、しかも私が自分でそういう状態になっているということにも自分では全く気づいていなかった。で、私別に普通です、元気です、ちゃんと日常を過ごせてますという気で生きてきたけれども、実はめちゃくちゃ我慢をしていた。で、全然こう自由のない苦しい状態に、で、実は何十年も生きてきていたんだよっていうことに気づいていったわけですよ。で、それはもう本当に、1回、2回、3回でそこに気づけるもんではなく、繰り返し繰り返し、そのなんで動けない、動けない事象っていうのがですね、日常の中にゴロゴロゴロの、それが出てくるたびに、ああ、また動いてないぞ、私。なんだこれは、なんだこれは。この時私は何を感じていたんだろうっていうのをまず探っていくんですけど、まあ最初のうち全然わかんないわけですよ。わからん、わからんって言いながらも、それでも探って探って探って。で、もちろん一人じゃ難しいので、助け、サポートについてくれる方とか、コーチの方とかね、にも、ついてもらいながら一緒になって、この時ってどうだった、同じような感に行動が止まった時他になかったみたいなのを考えていくと、あ、そういえば高校生の時こんなのもあったなとか、もっともっと遡っていくと、あ、じゃあ中学生の時もこういうのがあって、もっともっともっと、あ、小学校の時もあったな、もっとない、もっとない、あ、そういえば3歳ぐらいの時に一番最初はこれがあったかもみたいな、やっと気づくみたい。そこまでね、やっぱり1ヶ月ぐらいはかかるんですよね。でも1ヶ月でも早いねって言われたので、きっと多分もっとかかる人はかかるんだと思うんですけれども、で、そこの、あ、一番最初ここだったかっていうのを見つけたら、じゃあ一番最初の3歳ぐらいの時にの、私、ちっちゃいね、ヘラエツコちゃん、エッちゃんは何を考えてたんでしょう、どういう思いを持ってたんでしょうみたいなのを見ていくと、やっぱりわかんないわけでしょ。そんな、覚えてないし、とか思うんだけど、覚えてないしって思う時点で、私はもう完全に頭で考えてるんですよね。いや、覚えてないとかじゃなくて、感じてみて、感じてみて、感じてみて。それも、やっぱり感情に蓋の癖をしてるから、わからないっていうのが、やっぱりまたそこで1ヶ月ぐらい続いて、え、わかんない、わかんない、何も考えてないとか、いや、でも何か言われたんじゃないとか、こう、お父さんに何か言われたんじゃない、お母さんに何か言われたんじゃないみたいなところを、ちょっとずつ、ちょっとずつ記憶をたどって、紐解いて、紐解いて、紐解いて、紐解いていくと、あ、そこでやっと、あ、私怖いって思ってたんだなみたいなものがやっと出てくるみたいな感じですね。あー、怖かったのか、そうか、お父さん怖かったんだとか、私姉がいるの、お姉ちゃん怖かったんだ、めちゃくちゃ怖かったんだ、怒らせたらいかんってそこで思ったんだみたいなことにやっとこさ気づく。で、それがじゃあなんで今の動かないにつながるのってなると、私が何かをした時に誰かに怒られるかみたいなのが、実は心の奥底の方で働いている。だ、それで怒られちゃうからやめときな、やめときな、やめときなっていうので、 自分でも気づかない意識がぐいぐいぐいぐい今の自分を引っ張っているっていうところにやっと気づいたっていうところですね。でもそこに気づいたからじゃあ一気にバッて動けるかっていうとそれもまたなかなか難しいもので、やっぱりその怒られちゃうよダメだよっていう力ってものすごい強くって、そりゃそうですよ、何十年もそこでブレーキを私が気づかなかっただけでずっとかけ続けてきていたからね、一回あ見つけたって言ったからってその人はじゃあやめますってならなくて、いやいや見つかったって別にいいけど、いやでとにかくそっちに行ったらいけないいけない、怒られちゃう怒られちゃう怒られちゃうよっていうのがめっちゃ働いて、まだまだこう動けない自分がいるなというのに気づいていったというのが私の2025年だったなっていう気がします。でこの私の行動を引っ張り続けるこのね強い力を持ってるちっちゃいコーナーをずっと見ていくっていうのは、これは来年以降ももしかしたらね一生かけてやっていかなきゃいけないことなのかもしれないですけども、うん、でそれはやっぱりね楽しいことではないです、はっきり言って全然楽しくはない、むしろなんか きついなって思うこともたくさんあるんですけれども、でもこれをやっていくことで、まあ、ちょっとずつ動ける自分になっていくことで、やっぱりその私がやりたいなって思っていることにどんどん近づいていくんであろうとい こう未来のビジョンみたいなのはある程度見えているので、ちょっと私はここは来年も引き続きやっていきたいなというふうに思ってますし、今ねこうお話ししただけではなんかね結局何やったのっていうのはっきりよくわかんないみたいな方もいらっしゃるかもしれないけども、ね、そこはね私のメンタルトレーニングっていうところでその今私がお話ししたようなことをじっくりやっていくので、ご興味のある方はちょっとお問い合わせとかしていただけたらいいかなというふうに思います。はい、そんな感じで2025年を振り返ってきましたが、もうそろそろお時間になりました。今年最後の放送、ジングル挟んでエンディングに参ります。
ただいま夢の種放送局です。閉まるドアにご注意ください。
はい、ということで今年最後の放送も残りわずかになりました。2025年振り返ってみましたが、皆さんにとってはどんな年だったでしょうか、ね、一人一人いろんなことがあったなと思う方もいれば、もういつもと変わらぬ1年だったなという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います、ね、それね、どっちがいいとか悪いとかは別にないので、皆さんがいい1年だったなって思えるのが一番かなと思いますので、まあ、皆さんもねこれを機会に少し1年間振り返ってみるっていうことをされてもいいんじゃないかなというふうに思います。さてさて1月からですが、ですねまだ未定ではありますが、おそらく1月か2月の放送で皆さん大好き鉄道博士がきっとやってきますそれお楽しみにしていてください。またねさらに活動範囲を広げてパワーアップした鉄道博士のレアな鉄道のお話が聞けるんじゃないかなと思っております。もしかしたら新年一発目もあり得るかもしれないので、皆さんどこで入るかわからないのでね、鉄道博士の気分次第になっておりますので、こちらは聞き逃しないよう放送内容などもチェックしていただけるといいと思います。この放送をもう一度お聞きになりたいという方は、オンラインカウンセリングデコボコ家族のサイト内でアーカイブ発信をしておりますので、そちらからお聞きください。それでは今年最後になりますので、いつもはね良い週末をですが、今年の締めということで、それでは皆さん良いお年を。はい、じゃあね、バイバーイ。